ここからは横手市提供、横手の食の推進 PR 番組、横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは、地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知って、それに感謝したりしてこそ、心からおいしいと言えるものです。今回は麹についてご紹介します。では、本日お話を伺うのは、幅の麹屋の佐々木喜一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはこのお店の歴史について教えてください。
先代、それからその先がこの浜の地で工事店を開いてから105年ぐらいになると、やっと文書で見つけました。いち早く工事店で工事だけじゃなくて、できしたお味噌を売ったりすることに着目したのが私だったと思います。工事店は工事店でやったんですが、お味噌を売るっていう発想はあんまりなかったみたいです。
105年ということで、もう老舗中の老舗ですね。そして味噌を売り始めたのは、そうするといつ頃からになるんですか？
昭和の終わりぐらいから、各屋屋に仕込む仕込み味噌っていうのは減り出したんです。そしてこの地域から、首都圏の方へ行っている方たちから、実家と同じような味噌が食べたいという話を考うようになりまして、で少しずつ仕込みながら、多くなかったんですが湧き始めていたので、あ、これはそういう時代が来るんだなということで、販売できるように始めました。それが昭和60年、少しぐらい前のあたりだったと思います。
先ほどもお客さんがお米を持っていらしてましたけれども、お米を持ってきてここで味噌を作る方っていうのはまだ結構いらっしゃるんですか？
半分以上のお客さんがやっぱり昔のように原料を持ち込みまして、お味噌を作る方たちです。ただ全体を10とすると、元は200以上あったのが今は100ぐらいしかなくなりました。でその中に私のところで材料を揃えて届けるお客さんが3割ぐらい今なったでしょうか。農家がお味噌を作る一番お客さんだったんですが、一軒の家で仕込む量が減ってきまして、仕事の量はどんどん少なくなっているんですが、ただやっぱりそういうことで買うより仕込んでもらった方が安く美味しく食べれるという、昔の味噌を知っているおばちゃんたちがいますので、そういう方は樽一つ仕込んでくれとか、そういう注文をよく受けるようになりました。
はい、では続いてこちらの取扱商品について教えてください。味噌以外にもいろんなものがあるんですよね。
はい、麹を使用したり麹を加えたりしながら商品を作り出したということです。それのもとは田舎のお母さんおばあちゃんたちが普段昔ながら作っていたものを目指して、同じものを作りながら現代風に少しずつ塩分を減らしたり、それから砂糖を入れたものを砂糖を入れない、本当の酢の商品を出したり、塩麹なんかは今砂糖も入れて作る時代なんですが、この地域はそういうものは入れないで昔の味のままのものもあえて出してみたりしてるんです。でお味噌の場合も、昔は米1、豆1っていうのが昭和60年頃はまだ半分いたんです。で今はほとんどゼロです。やっぱり豆の倍の米を使った味噌っていうのがもう中心で基準になりまして、最近は豆1、米2の上に豆1、米 2.5 なんていうお客さんも増えてるんですけども、やっぱりこうなると味噌の概念から少し外れるような、甘すぎるお味噌もできるんですが、やっぱり現代の味なのか、その方が いいということで、そういうお客さんが年々増えているんです。味の変化でしょうか。
農家さんが減っているのに米の割合が増えていくんで、なんか不思議ですね。
そうです。で、甘いものっていうのは贅沢品だったんです。砂糖が手になかなか入らないので、麹で甘みを出すという研究というか、それをおばちゃん方がしてくれたんです。漬物にしろ、このぐらい入れたらこういう味が出るよ、味見しあった時期を経まして、今はその味の DNA が、その家庭の DNA がやっぱり甘口志向ということに私らは理解しています。
はい、では続いて一日の作業工程を教えてください。現在はどんな作業を行っているんでしょうか。
基本は麹を作るということなんです。で、麹を作るのはお米を研ぐ作業があります。で、次の日の朝にはそのお米を蒸す作業があります。で、麹菌を植え付けて、そして麹菌が生育しやすい温度で保温してやるんです。20時間ぐらいすると麹菌が発芽して、米粒の栄養を求めて麹菌がはびこる、そういうふうに変わってくるんです。そうして麹っていうのは自分自身で温度をだんだん出していくんで、そのまま放っておくと麹菌が自分で自分を殺すっていう温度まで上がってしまうので、こうならないようにこの下げてやる作業がある。で、同時に酸素呼吸をさせてやるっていう作業があって、それで種付けした麹菌は大きな塊なんですが、小さい箱に薄く盛る仕事をします。直近してからだいたい24時間でその仕事をするんです。そうしてさっき言ったように温度が上がっていくんで、なんぼ薄くしたからって言って部屋の温度がやっぱり高すぎるので、今度部屋の温度と湿度を調整する工程を経て、そして次の日の朝に麹として出来上がるんです。で、味噌はその間に豆を研いで柔らかくなるまで蒸して、出来上がった麹と混合できるような準備をします。それから塩の準備、出来上がったものを容器に移すという準備もあるので、並行して様々な仕事が動き出すんです。で、その間に甘酒も作るっていうなれば、麹を使って甘酒が出来上がるまで私のところは5時間ぐらいかかるん で、その時間を見出す。あと味噌の販売もしてますので、その作業をやりながら黒詰めの作業とか計量の作業とか出荷の作業とか様々、あります。
はい、季節を問わず結構いろんな作業をこなしていくんですね。
そうなんです。
さて、こちらの葉麹店、発酵食品を扱うお店としても注目されていますよね。
発酵食品という意識はなかったんです。麹を使った商品というだけだったんですが、やっぱりその元が、麹にあるということが広く知られるようになったせいか、発酵食品の、メーカーというふうにも言われているんですが、発酵はやっぱり酵母との関係もあるので、麹屋とはやっぱりまたちょっと違う仕事になります。
そして葉麹店といえば、中野の蒲町の蔵尾でも発酵について発信していますよね。
はい、菅の中野の蒲の中心に、私のところで管理する建物がありましたので、やっぱり中町は蔵の町ですので、お客さんも多くなるんだろうということで、こっちのアンテナショップ的なところと発酵食品を中心とした食を皆さんに知っていただこうということで開店しました。
はい、では最後にリスナーの皆様へメッセージをお願いします。
発酵ブームと言われてるんですが、やっぱり発酵を上手に使いながら美味しいものを いただく、そして健康、発酵食品というのはやっぱり健康のもととも言われてますので、どうか健康のために発酵食品を多く食してほしいなと思っています。
横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ、今回は麹についてご紹介しました。昔甘いものが贅沢だった時代、地域のお母さん方が家庭の知恵を結集して発酵食品を考え、そのメニューを今も参考にしているそうです。昔からの知恵が今も横手の発酵食品の美味しさにつながっているんですね。この番組は横手市の提供でお送りしました。